お祈りをいたします。心を合わせていただけたらと思います。神は主に人の一人子をお与えになったほどによう愛された。あなたを、私たち一人一人を愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。しかしこの方を、イエス様を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。私たちを母の胎の中で作り、この世に生まれ入れさせてくださった天の父なる神様、私たちは自分の力で生まれ出て、そして自分の力で生きているかのように勘違いすることが多いのですけれども、すべてはあなたが与えてくださったものであります。健康も神様、肉体的な健康、また心の健康を含めて自分の力ではどうすることもできません。また神様、さまざまな才能能力があったとしても、それは自分が生み出したものというよりは初めから神様に与えてくださったものの、それを神様用いているにすぎません。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないと聖書が語る通りです。世界に存在するすべてのものは、目に見えるすべてのものは、見えない父なる神によって、また御子イエス様、聖霊なる神様、この三位一体の神様によって存在に招かれております。神様は今朝もあなたの見えない御手の中で、私たちがこのところに招かれて集められたことを感謝いたします。神様が親しく聖書の言葉を通して語りかけてくださいますように、そして私たちが本当に自分の足でしっかりと立ち上がり、そしてこの人生という素晴らしい神様からの贈り物を一歩一歩自分の足で歩んでいくことができるように助け導いてくださることをお願いいたします。小さきしもべが語ろうとしておりますが、この者を清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをお伝えすることができますように助け導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は、金銀はないがあるものをという題でメッセージをさせていただきたいと思っております。今日の日本においても大きな問題の一つは自立支援ということであるかと思います。まさに今日の聖書の箇所はこの自立支援ということに関して語っているかと思いますけれども、例えばさまざまな理由で家を失い路上生活をされている方々が増えております。生活に本当に困っていらっしゃる方々が増えております。夫婦が揃っている場合はまだいいかもしれませんが、どちらかが先に手に召されたり、あるいは悲しい理由でその夫婦が別れたり、いろんなことの中でこのシングルマザー、シングルファーザーという方も増えています。しかしこの自立支援ということほど難しいなと思う問題もないのではないかと思います。単に食べ物やお金を差し上げるだけでは自立支援にならないということを覚えます。下手をすると甘やかすことによってかえって自立することから遠ざけてしまい、深く何かに依存させることになりかねない。 そのような難しさを覚えるわけです。子どもの自立支援もまた同じではないでしょうか。教育の目標、子育ての目標、それがですね、とても問われている昨今だと思いますけれども、最初にこの日本の子育てと欧米の子育て、前にも申し上げたかと思いますが、その違いについて一緒に確認していけたらと思っております。日本の場合は、いつまでも親子の絆というものを大切にいたします。その象徴となるものが、へその緒であります。ある時は霧の箱の中に大切にしまわれ、しかしおもむろにそれが取り出され、あなたと私はこれでつながっていましたよ、と、この絆の印としてですね、へその緒が見せられる。下手をするとそれはですね、この子供を自立させるよりは、いつまでも子供の首に縄をつけて、子供をいつまでも親の手の届くところに、親の影響力のもとに留め続ける。下手をするとまるでペットのように、自分の所有物であるかのように子供を考えてしまう危険があります。日本の場合の子育てというのは、いつまでもその絆を深めて、強めて、それが切られないようにする。何よりも大切なのは親子の絆なんだ。それがこの教育の目標になっているように覚えるんです。ところが、欧米の聖書を背景とする、世の中では、だいぶ日本と違うことがあります。何よりも、子どもが自立することを大切にしているようです。その象徴といえるものが、ファーストシューズと呼ばれるものです。子どもは、この自分で寝返りも打てない状態で、首も座ってない状態で生まれてくるわけですけれども、そのうちにハイハイはできるようになるでしょう。しかし、そのうちにですね、親がこのハイハイしかできない子どもを、その手を取って立たせてあげます。子供は何度も転びながら、しかしやがて自分の足でちゃんとバランスを取ってしっかり立つことができる。その自立記念品、子供が最初に自分の足で立って自分の足で歩けるようになった、それを何よりも喜びとして、その成長を、自立していくその成長の過程を何よりも喜びとして、その子供が一番最初に履いたファーストシューズ、最初の靴を記念として大切に持っておく。そしてやがてその子がですね、成人式を迎えていく。その時にまさしく自立記念品として、その子が一番最初に履いた、一番最初に自分の足で立って歩き始めた、そのファーストシューズを記念に送るという親が多いそうです。へその緒とファーストシューズ、これほどに愕然とする差が出てくる。でもこれがこう、何を目標に子育てをするのか、人育てをするのか、そこにこう、この象徴的にこのイメージがあると思うんです。さて、今日読みました聖書の箇所、もう一度見ていただけたらと思いますけれども、使徒の働きの3章の前半の部分を、見ていきたいと思っております。聖書をお持ちの方はもう一度、開いて実際にご自分でこの箇所かと確かめながら見ていただけたらと思います。3章の一節、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったと記されております。当時、一日何回か祈りのための時間というのが定められていたようです。 午後3時は祈りの時間だ。そうしますと人たちはこの神殿、神の宮にそこに門を出てですね、そこで祈りを捧げるということがなされていたのです。ペテロとヨハネも祈りの時間になったので宮に向かって登っていったのでありました。しかし今日中心的にスポットライトが当てられる人物がその2節に出てまいります。すると生まれつき足の苗た人、新改訳第3版ではそのように訳し直されていますが、生まれつき足の苗た人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。宮に入っていくためには門がいくつかあるんですけども、このペテロとヨハネが入ろうとした門はビューティフル、美しいと呼ばれる、美しの門と呼ばれる、そういう門だったんです。いろんな彫刻というか、まあ、いろんなものがあってですね、おそらく美しい門だったと想像されますけれども、ところがこの美しの門のそばにいらっしゃるにはちょっとあまり美しくない人生というか、美しくない毎日を生きていた一人の男がそこに運ばれてくるのでありました。なぜ運ばれてきたのか、それは自分で立つことも歩くこともできないからであります。生まれつきと書いてありました。生まれた時から足が動かない、そのようなハンディキャップを持って生まれてきた方であったようですけども、しかし苦しい人生の中で生き延びていく術を見出していたのでしょう。誰かに手伝って運んでもらって毎日その美しの門に行く、そこで何をするのか、そこに集まってきて宮に入って宮参りをしていく人たちから施しを求める、お金をもらう、私はこんな風に足が不自由なんです、どうか恵んでくださいませんか、少しお金をくださいませんか、お金貸してくれませんか、少しでいいんです。毎日それをしていたというんです。で、運ばれてくるわけですからね。おそらくその人たちとこう、なんていうんですか、ちょっとこうビジネス的なことになってたと思うんですよ。運んでくる代金、お出賃の代わりに、まあタクシーじゃないですけどね、人力車でみたいなものですよ。で、運んでくる代わりに、その、もらったものの中の一部は、その人たちがこう、その、儲けになると。まあタクシー代みたいな感じですよね。お前自分で歩けないんだからね、このちゃんとそのお出しもらいちょくださいねということで、でもそれを当てにしてそれで商売をしているような人たちがこういたと思うんです。自立支援というのは下手すると変なビジネスになっていきます。ハンディキャップを持っている人を学校に入れたらそれだけで助成金がたくさん出るんですよ。もちろんそれはバリアフリーのためのいろんな施設をするためだとか、いろんなことの配慮で国がこの配慮して与えてくれるものでありますけれども、しかしそれだと全然別のことのために用いられていくことはもしかしたらよくあることかもしれません。しかし皆さん、もし皆さんが生まれつき足が全然力を入れることができないという状態で生まれてきたとしたら、どういう人生を送ったかということを考えていただきたいんです。普通の赤ちゃんであるならばハイハイができるようになる、そのうち自分で立てるようになる、歩くこともできる、そのうちに自分でトイレに行くこともできる、自分で好きなところに行ける。ところがこの人は何をするにも人の手の、人のお世話にならなきゃいけないんですよ。トイレにも自分で行けないんですよ。ご飯を食べるのも、お風呂に入るのも、買い物に行くにも、ショッピングをするにも、 すべての生活が誰かに助けてもらわないと動けないという生活なんですよ。おそらく私がそんな風に生まれてきたとしたら、もう大変に荒れた人生を送ると思いますね。もう早く死にたいと思うでしょう。いろんな人に八つ当たりするかもしれませんけども、星野富弘さんという方をご存知でしょうか。かつてはもう体操の選手、体操の学校の先生でした。山登りや岩登り、もういろんな機械体操、ウルトラシーみたいなことができる人でしょう。バック転とか自由自在に体を動かすことができる強靭な肉体を持っていた人でした。ところがその体操のことをやってた時でしたか、失敗をして首のところを怪我してしまう。その後はもうほとんど半身不随というか、もう首から下が動かない、ほとんど動かないという中でですね、車椅子の生活になったんですよ。もうしばらくはもうベッドの上に寝かせられて寝たきり、ただ病院の病室の天井を見上げていかなければいけない、一日中それ、もうトイレもそこで済まさなきゃいけない、お母さんやいろんな身内の人が来てお世話をしてくれる。だけど星野さんはもうそれが耐えられなくて、最初はもう唾を吐きかけたり、いろんなもう罵ったり怒鳴ったり怒ったり、もうありとあらゆることをしてですね、早く死にたい早く死にたい、俺はこんな俺を殺せって言ってですね、わめき散らしても獣のような状態になっていたということを体験談の中で語っています。おそらくこの方もある時にはそれほどに荒れた人生を生きたかもしれません。しかしもうある程度も元気なくなってきて、それでも食べていかなきゃいけないから妥協した、このいろんなこのところでこうちょうどそこにこうはまったんでしょう。しかしそこがもうなんて言うんでしょうかね、苦痛になってしまっている。それがもう当たり前の人生になっている。いつも運んでもらって人からお金くださいお金くださいってそれで生活する。それがもうしょうがないんだ。それが当たり前なんだ。私はそれでしか生きていけないんだということでですね。もうそういうことを何も考えずに毎日毎日それするしかないという人生を生きていたんです。ところが三節を見てください。その美しの門のところに毎日運ばれて人々から施しを毎日求めていた男は、その日ペテロとヨハネが宮に入ろうとするのをそこで見るわけです。彼は他の人にしていると同じようにペテロとヨハネにも施しを求めました。少しお金をくださいませんか。ペテロはヨハネと共にその男を見つめてと書いてあります。まあ見つめるという表現が聖書にいろいろ出てくるんですけども、想像してみてください。この場面でペテロとヨハネは、そうですね、ペテロはヨハネと共にと書いてありますから、二人してこうその男の人を見つめたんですよ。どんな眼差しで見つめたのか、決して厳しい見下すような上から目線ではなかったと思うんです。お前のような小敷のようなものはね、恵んでやる必要はないみたいな、そんな冷たい視線ではないんですよ。私たちを見なさいとそして言いました。なんか思わせぶりな言葉ですよね。私たちを見なさい、お金くださいっていう一人にですね、私たちを見なさいって言ったらですね、そりゃくれるかな、ちょっとかなりくれるかもしれないと、こう期待を、変な期待を持たせる。五節にその通り、そのことが書いてあります。男は何かもらえると思って、二人に目を注ぎます。かなり期待を込めて、こう、はぁ、この人たちは、ちょっとこうかなり、たくさんこう漏れるかもしれない。今日は得するかもしれないぞと。いい人に巡り合ったと。そんな風にこう、期待していたかもしれません。まあ、主語に書きましたけれども、 男は当然何かもらえると思って二人に目を注ぎました。しかしここで男が期待していたものは何かというのを確認しておきたいんです。ここで男がペテロとヨハネに期待したのは金銀程度のものだったと思うんです。お金ください、お金くれたらそれでいいんです、それ以上のことは必要ありません。それでその場しのぎというか一時しのぎの生活費は稼げますから。しかし男は結果的に期待をはるかに超えた、願いをはるかに超えた素晴らしいギフトを上から天からいただくことができて、その美しくない人生から美しい人生へと招かれて、その美しい中を生きる自由の中に招かれていきます。6節、この男に人生の転機が訪れました。人生は出会いで決まりますが、そうです。するとペテロはこう言います。今日中心的に見たいその御言葉のところですね。金銀は私にはないよ、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。そう言って彼の右手を取って立たせたのです。するとたちまちと書いてあります。驚くべき神の癒しの奇跡が行われました。たちまち一瞬のうちに彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってこう普通にこうなんか膝が痛いみたいな、そういう感じじゃないんですよ。踊り上がったんですよ。まっすぐに立ち歩き出した。最近人はいつ死ぬかわからないなと思うんですよね。ちょうど今日は伊藤澄江さんの召された日です。ちょうど1年前でした。そして数日前にマイケル・ジャクソンも突然この地上の人生を終えていきましたね。ちょっとこう懐かしくなってですね、マイケル・ジャクソンの踊っている光景を見てしまったんですよ。ムーンウォークとか有名ですよね。スリラーとかですね、なんかこう。でも彼の踊って歌いながら踊って飛び跳ねている喜びに輝きに満ちてこう踊ったり遊んだり跳ねたりダンスしている姿を見てですね、この男の人はムーンウォークさえしなかったかもしれませんが、もうすごいダンスしてたと思うんですよ、飛び跳ねて。それだけ嬉しかったんですよ。本当に神様に取り扱われた時にもう表現せずには折れない喜びが出てくるんです。それが今私がギターを買い込んでストリートミュージシャンをしている理由なんですよ。金曜日の夕方になったらね、駅前じゃなくてそこの教会周りでなんかストリートミュージシャンになってるんですけども、かなりちょっと今聞いてくれる人がですね、足を止めてくれる人が増えてきまして感謝ですが、女子高生とか中学生かな、なんかこうおもむろに 5,6 人泊まってですね、自転車に泊まりながら聞いてくれてて、その事故手叩いてくれたりしてるんですが、私は前から音楽は好きだったんですけども、自分で楽器を弾こうと思ってそこまで好きじゃなかったんです。だから一度も楽器を習ったこともないんです、ピアノとかそういうのに。むしろ楽器は、音楽はどちらかというと聴くのは好きだけど、やるのは嫌いという。ところがそのような私が、そのような私にも人生の転機が訪れたのですよ。フィリピンから来た留学生の、お友達になりました。寮生活をしていて、隣の部屋で、彼とは国籍と文化を超えてですね、なかなか巡り合えない友達になったんですけども、まあ、夜を徹してですね、よく彼の部屋の遊びに行ったりして、ね、こう朝がしこう夜が更けてきて、こう朝が出てきてまた明るくなるまでですね、いろんな話をしたりしたことを覚えていますが、 結果的に私は彼からイエス・キリストという方のことを聞くことになって、本当に私の心の中に虚しかった、苦しかった、悲しかった、その私の心の中に、ああ、こんな私がこれほど愛されている、これほど大切にされている、本当に私のようなものを拾い上げてくださる、救い上げてくださる方に出会えた、その喜びがですね、湧き上がってきまして、でアルバイトして貯めたお金でギターを買い込みましてね、で一生懸命練習し始めて今に至ってるんですけど、時々飛び跳ねたりしながら賛美することもありますが、でも健康にはいいことだと思いますよ。本当にね、汗かくぐらいに賛美する、これ非常に健全なことだと思います。汗もかかないでね、なんかただ形式的にね、ハレルヤーとか歌ってても、これは全然喜びが伝わってこないというか、ちょっとこう本来のその表現したいものを失ってしまっている状態ですよね。心が燃え尽きているかもしれませんし、冷めきっているかもしれません。しかし本当に神様がそのカラカラに干からびた冷めきった心に触れてくださるときに、本当にその心が氷のように固まっていた、誰にも心を開かないような形で、この扉を何重にもかけて、鍵も何重にもかけてしっかりとガードしていたその心の一番奥のところがですね、その氷が溶かされてきますと、本当にこの歩きながら神を賛美する、歩いたり跳ねたりしながら神を賛美する、もうペテロとヨハネさんと一緒にですね、賛美しながら宮に行こうとするわけです。しかしそこでですね、それほどのことが起こりましたので、周りの人たちにその人目につかないわけがない状態なんですよ。もうなんかこうダンスしながらその辺飛び跳ねているわけですからね、マイケル・ジャクソンがそこにいたようなもんですよ。もっとこの信仰から出る素晴らしい輝きの中で踊り飛び跳ねていたと思いますが、人々は驚きました。驚き呆れました。なぜかというと、彼がどういう人物だったかというのを、その彼の過去をちゃんと知っている人たちだ。まあ大体人間というのは習慣性の人間ですから、美しの門から入ってくる人は大体美しの門しか使わないでしょ。大体皆さんこう生活圏がこう変わったり引っ越したらそうですけども、しばらくその土地に住んでると同じような道を通って通勤したりとか、同じような道を通してクソの道しか通らないみたいなことが、こうパターンが決まってくるかもしれませんね。時にはそれを変えた方がいいかもしれません。マンネリ化のためには、それを打破するには。全然行ったこともない道を通ってみるんですよ。遠回りになるかもしれないけど。そこで素晴らしい、このまたね、新しい出会いとか刺激が出てくるんですよ。でも、相も変わらず同じところからこう行って、この形式的な礼拝を捧げていた人たちは、よく見ていたんですよ、その人。毎日のように運ばれてきて、そこでお金くれ、お金くれって言ってる人がいた。確かに彼が見ると足が全然動かない、力も入らない、そういう人だということはよく分かっていた。ところがその人が何をやっているか、飛び跳ねてダンスしてね、神を賛美しているって言うんですよ。ありえないことが起こっていると。それでみんなゾロゾロとですね、驚きを持って彼らのところにやってきたわけです。一度も力を入れることができなかった男の両足が完全に強められて、自分の足でまっすぐに立ち歩いたりスキップができるようになりましたから。しかし人々は、日本でもよくあることですけれども、そのような奇跡的なことが、癒しが行われますと、その癒しを行った人が素晴らしいというふうな、そういう眼差しで見るんです。あの人は何か超自然的な素晴らしいこの力を持っている、あの人の信仰が深い、あの人は素晴らしい方じゃないか、なんかですね、こう崇め立てまつられていく、そのうちに教祖になったりしますけど、そういう人の場合は。しかしキリスト教はそこで違います。 ペテロは何をしたのか。すべての栄光を神にお返ししました。なぜあなた方は自分の力とか信仰深さによって私たちがこのことをしたかのように見るのか、そんな目で見ないでくれているんです。私は皆さんと同じ普通の人間ですよ。決して信仰深くもない。これは自分の私の力じゃない、私の信仰深さじゃないよ。ただ神がイエス・キリストというお名前によって、まあ、結論に行きますけれども、この今日読みました一番最後の16節を見ていただきますと、ペテロがはっきりと、メッセージの中で強調した、内容があります。どの方のおかげでこの男が自由に解放されたのか、そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたんです。イエスによって与えられる信仰、イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。そのようにペテロははっきりと申し上げました。主イエスキリストによって与えられる信仰、上から与えられる、自分の内側からこう湧き出たものではない、外から、神から、上から、天から与えられてくる、その信仰、それこそが本物の信仰です。人間の内側から出てくるようなものは偽物の信仰でしかないでしょう。それ非常に人間的です。非常にご利益的です。非常に自分勝手な信仰です。しかし上から与えてくださる信仰は、そこにこそこの真の自立支援があるわけですね。この男はもう完全に鎖から解き放たれました。それまではとりあえずお金さえあればなんとか生きていけるというような、それぐらいの男でした。人からお金をもらうことに何の抵抗も何の恥も感じない、そういう男でした。ところがその男がしっかりと自分の足で立って、おそらくその後彼はですね、真面目に仕事をして、施しによって生きる生活なんていうことから、それを過去のものとしていったでありましょう。私たちは肉体的に両足に力が入らないとか、自分の足で立てないとか、そういうことはここにいらっしゃる皆さんはないかと思います。しかし心はどうですか？魂はどうですか？その心の足のような部分が力が入らない、元気も出ない、歩けない、立てない、そういう方は多いかもしれません。しかし今日皆さんが教会に招かれているのは本当に幸いなことだと思います。私もペテロに習って、私を見なさいと言いたいと思うんですけども、私がなぜここに立っているのか、それは 100% 神様の恵みによることです。まあ、教会というのは清くて美しくて正しい人が集まる場所だと勘違いする人も多いでしょうし、まして牧師といったらですね、なんかもうなんかこう清くてなんかこう貧しくて、それをこう良しとするようななんかね、こう高尚ななんかそういう人生を生きている人かと勘違いされることが多いのですが、全然違うと思うんですよ。まあ、お寺のお坊さんを見てくだされば似たようなもんですよ。お寺の住職さんね、あの内側に入ると分かりますよ。私の妻の、父はですね、長野の善光寺でこう字を書くアルバイトを、まあ、仕事されたりする中でですね、 このそれまではこうお寺の外から見ていた。ところがこの中に入ってこのお坊さんとかその働いている人のその態度とか様子を見ているときにもう本当に失望してですね、自分がもし葬儀をするなら絶対仏式でするなとそういうふうには言ってくださっています。まだちょっと信仰を持つにまだ少し時間がかかりますので、でも神様は必ず天の国籍を備えてくださると信じておりますけれども、まあ下手したらですね、私の私生活を見られるならば、失望される方も多いかもしれません。しかしただ神の憐れみによって毎週毎週私は神に許されてここに立たせられているんですよ。これは私が優れているとか私は信仰深いとかそういうことはもう全然ないんです。ただただ神の憐れみによります、神の恵みによります。そうであるならばどんな人であってもこの方がその人に触れてくださるならば、この方に対する信仰が与えられていくならば、どんな人であってもやり直すことができるし、そこからまた新しい素晴らしい人生が始めていけると思います。大阪の方の何話の、この方言で言いますと人生諦めたらあかんと言いますけれども、この江戸の方のこの辺ではなんて言うでしょうかね、ちょっと私はあんまりまだここに来て間もないものですからでもイエス様はおそらくその土地に来られたならばその土地の国の方言でちゃんと語ってくださると、親しく語りかけてくださると思います。しばらくの間、それぞれ皆さん神の前に静まって祈りの時を持っていただけたらと思います。そしてご自分の言葉でもし、お出来になるならば声に出して祈っていただけたら、神様がきっとその祈りに応えてくださるものと、思います。しばらくの時1分ほど時間を取りますので祈っていきたいと思います。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方は、この方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを、死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ある意味深い天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を見捨てることなく、 本当に自分の足で立って自分の足で歩けるように、真の自立支援を与えてくださるために、その愛とともに信仰をお与えくださることをありがとうございます。私たちはあなたにのみ寄って立つときにだけ本当の意味で自立をして、本当の意味で神と人とに仕え、また親孝行をし、社会にも貢献できる、また健全な家庭を築き、健全な子育てをし、幸いな家庭を営んでいくことができることを覚えております。そうでありますから、主よ、もう一度この中でのイエス・キリストというお方のことについて、なお深く聖書を通して私たちがその方のことを知ることができますように、またどうかその方が私たちの心に触れてくださいまして、上からの良きもので満たしてくださり、本当に私たちが喜び踊り上がるほどの素晴らしいあなたの命に生かしてくださることを心からお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。